朝早くまだ暗いうちにマグダラのマリアは中身にやってきて、墓から石が取り抜けられているのを見た。それで走ってシモン・ペテロとイエスが愛されたもう一人の弟子のところに行ってこう言った。誰かが墓から石を取っていきました。どこに石を置いたのか私たちには分かりません。そこでペテロともう一人の弟子は外に出て墓へ行った。二人は一緒に走ったが、もう一人の弟子がペテロより早かったので先に墓に着いた。そして身をかがめると雨布が置いてあるのが見えたが中に入らなかった。彼に続いてシモン・ペテロも来て墓に入り、雨布が置いてあるのを見た。イエスの頭を包んでいったのは雨布と一緒にはなく離れたところに丸めてあった。その時先に着いたもう一人の弟子も入ってきた。そして見て信じた。彼らはイエスが死の中から蘇らなければならないという聖書をまだ理解していなかった。それで弟子たちは再び自分たちのところに帰っていった。一方マリアは墓の外に佇んで泣いていた。そして泣きながら体をかがめて墓の中を覗き込んだ。すると白い衣を着た二人の見つかりがイエスの体が置かれていた場所に、一人は頭のところに、一人は足のところに座っているのが見えた。彼らはマリアに言った。女の方、なぜ泣いているのですか。彼女は言った。誰かが私の死を取っていきました。どこに死を置いたのか私には分かりません。彼女はこう言ってから後ろを振り向いた。そしてイエスが立っておられるのを見たが、それがイエスであることが分からなかった。イエスは彼女に言われた。なぜ泣いているのですか。誰を探しているのですか。彼女は彼が園の園の管理員だと思って言った。あなたがあの方を運び去ったのでしたら、どこにいたか教えてください。私が引き取ります。イエスは彼女に言われた。マリア。彼女は振り向いて、ヘブル語でラボニ、すなわち先生とイエスに言った。イエスは彼女に言われた。私にすがりついてはいけません。私はまだ父のもとに上がっていないのです。私の兄弟たちのところに行って、私は父であり、あなた方の父である方、私の神であり、あなた方の神である方のもとに登ると伝えなさい。マグダラのマリアは言って弟子たちに、私は死を見ましたと言い、死が自分にこれらのことを話されたと伝えた。その日、すなわち週の初めの日の夕方、弟子たちがいたところではユダヤ人を恐れて戸に鍵がかけられていた。するとイエスが来て彼らの真ん中に立ち、こう言われた。平安があなた方にあるように。こう言ってイエスは手と脇腹を彼らに示された。弟子たちは主を見て喜んだ。イエスは再び彼らに言われた。平安があなた方にあるように、父が私を使わされたように、私もあなた方を使わします。こう言ってから彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。あなた方が誰かの罪を許すなら、その人の罪を許されます。許さずに残すなら、そのまま残ります。
はい、歌います。ちょっと井上先生がおられない、寂しいんですけども、井上先生はこの礼拝を心配して、特に私が、訴訟があるんじゃないか心配して何回もメールを送りました。
井上先生 was a big concern about the service and he has been sending a few emails to Kinosawa先生。
でも何のことはないんです。みんな小倉さんはじめ皆さんがですね、次々と助けてくださるというか、やってくださってるので、それに乗っかってその流れの中でご奉仕できるので本当に感謝です。
But we have been smooth so far, and thanks to the people who are involved in the service, and so we want to give thanks for this.
ではまずはお祈りをして、見ていきたいと思います。神様、ありがとうございます。
Dear Lord, thank you.
死に勝利し、そしてその恵みを、その命を私たちにも分け与えてくださったことを信じている、そういう力といいましょうか、喜びを感じることができております。
Jesus, you have conquered death and you have given us graceenter the victory, and so we can partake in this. We want to thank you for this.
この群れがそういう素晴らしい群れであることをまずもってありがとうございます。
Thank you for gathering this group of people here.
どうぞ今あなたの誠がくださるあなたの命をしっかりと受け止めて新しい年も力強く前進していけるようにお助けください。
And Lord, please give us your truth and your words that we may be able to live the coming year.
我らの主イエスキリストの御名を通し御前にお祈りします。
We want to pray this in Jesus' name.
Amen. 今日の礼拝、教会での礼拝は、まあ1年間で一番大事なイースター礼拝ですね。
So today's service is the most important service of the year, Easter service.
まあ、クリスマスの方が大事だと思っている方多いかもしれませんけども、それは文化的な意味でですね、こう私たちは大きな出来事だと思っているわけです。
So some people might think that Christmas is probably more important, but I think it might have something to do with our cultural understanding.
イースター礼拝こそ私たちのこの信仰の中心に関わるそういう礼拝だと思いますね。
So Easter is supposed to be the center of us as Christians.
では早速この死に勝利された主イエスキリストの復活の出来事を聖書はどのように伝えているのかを振り返ってみたいと思います。
So let's dive into the Bible to see how it records the resurrection of Jesus Christ.
アリマタヤの出身のヨセフという人は十字架で処刑された主イエスの遺体を引き取りたいと総督ピラトに申し出ます。
Joseph of Arimathea asked the Roman governor Pilate for the body of Jesus who was crucified.
彼もまた主イエスの弟子であったわけです。考えてみますと、このアリマタヤのヨセフはとても勇敢な人であったと思います。
Joseph was one of Jesus' disciples. If we consider more about this, we will see that Joseph was a man of courage.
その時以前ヨハネの福音書の3章に出てきたあのニコデモもやってきます。そして彼らはユダヤの習慣に従って遺体を天布で巻き新しい墓に納めたのでした。
And Nicodemus, who was recorded in John chapter 3 also came and they wrapped Jesus' body in linen according to Jewish burial customs and put it in a new tomb
この天布といいますのはあのエジプトのミイラを巻くのにも使われていた、まあ、いわば遺体を包むための布でした。
So linen was also used in Egyptian mummies, a kind of cloth to wrap corpse.
この時当時の宗教指導者たちは弟子たちが墓から遺体を運び出すのではないかということで警戒しておりまして見張りをつけるようにピラトに進言したのです。そこでピラトは兵士を墓の見張りにつけたのでした。
So at that time the religious leaders were concerned that Jesus' disciples might move Jesus' body out of the tomb. So they suggested Pilate to guard the tomb, and so Pilate sent soldiers to watch over the tomb.
翌日は安息日でした。今でいう土曜日ですね。当時のユダヤの習慣ではこの安息日というのはもう何もしてはいけないというそういう習慣でありましたから彼らは動けませんでした。
So the next day was the Sabbath and in nowadays there would be a Saturday and according to Jewish customs they couldn't do much on the day.
翌々日、つまり週の初め現代風に言うと、まあ、日曜日ですね何もできない安息日が終わるのを待っていたマグダラのマリアは早朝まだ暗いうちに墓にやってきます。
And the day after the Sabbath, which was the first day of the week, and it's a Sunday in nowadays world. So having waited for the end of the Sabbath, Mary Magdalene rushed to the tomb when it was still dark.
この時もう一人のマリアも同行していたようです。それはヤコブの母のマリアです。
Another person also went with him, and that is Maria, the mother of Jacob.
墓に行ってみますと、墓の入り口を塞いでいた大きな岩が取り除かれてありました。彼女たちは誰かが遺体を取っていったに違いない、そう思い、急いで弟子たちのところにそのことを知らせに走ったんです。
And when they arrived at the tomb, they found that the big stone that was covering the entrance of the tomb has been rolled away. They thought that someone must have taken away the body, so they rushed back to the disciples to inform them about this.
この知らせを聞いたペテロともう一人の弟子は急いで墓に走って行きます。
So when Peter and another disciple heard the news, they ran to the tomb.
皆さんがペテロだったらこういう時どういう反応するでしょうか。予想通りペテロは猛ダッシュしたのでした。
So what do you think that Peter would react upon hearing the news? So yes, Peter was running fast.
しかしそのために彼は途中で息が切れてしまいまして、同行していたもう一人の弟子に抜かれてしまいます。こういうところが実にペテロらしい。しかしここに滑稽なんですけども彼の真実が見て取れるんじゃないでしょうか。
When Peter was running fast, but in the middle of that, the other disciple overtook him. So this description that so truly reflects what Peter was like. Although it might seem a little bit funny, but it actually depicts the genuineness of Peter.
マタイの福音書にはこの遺体がなくなったことについてのその真相についてこのように伝えております。地震とともに天の使いが現れ、そこにいた兵士はそれを見て震え上がり、死人のように立ち尽くしてしまった。そしてイエスはよみがえられた。
So in Matthew's gospel, what happened to the missing body is recorded like thisSo an angel appeared, and then there was a big earthquake. And the guards were so afraid of him that they shook and became like dead men. And Jesus has resurrected.
ヨハネの福音書に戻りますけれども、墓のところまで走ってきた2人の弟子は何をしたかというと、まず墓の中を覗きました。そして墓が空っぽになっているのを確認すると、結局は復活の主イエスとの出会いもなく、そのまま家に帰ってしまったのでした。
So let's go back to John's Gospel. So the two disciples came to the tomb and they looked into it, and it was empty. But they just went back home without seeing the resurrected Lord at that time.
しかし11節のところを見ますと、こう書いてあります。しかしマグダラのマリアは外で墓のところに佇んで泣いていた。
However, if we read verse 11, it says that Mary stood outside the tomb crying.
この時です。彼女は復活された主イエスキリストとの出会いを果たすことになったのでした。その後は先ほど朗読してくださった通りです。
And so she got to meet the resurrected Lord.Jesus Christ, just according to what we just read earlier.
ところで今私は電車に乗る機会が多いんですけれども、先日その電車の中で何やら大きな声で53年前に打ち上げられたアポロ宇宙船11号の話をしている人がおりました。
So lately I've been taking the train quite a lot, and the other day I heard some people talking loudly about the spacecraft launched 53 years ago, Apollo 11.
その若者は幸運気味にこう言うんです。人類が月面に降り立ったというのには納得がいかない。これは事実ではない。捏造だと俺は思う。
And a young person argued thatI'm not convinced that human beings had landed on the moon. That is not true. That is all made up.
その時本を読んでいた私はですね、大変この声が迷惑だったんですけれども、後によく考えました時に、私は彼の言うことも無理がないな、そう思いました。 考えてみると、この青年にとってはまだ全然生まれてもいない53年前のことだったんです。月に人が立つというのはあまりに彼にとって想像以上のことであったわけです。
So, it was a bit disturbing, to me as I was reading a book, at the time. However, later on I thought to myself, well, that is understandable for this young man. It was, 53 years ago, well before he was born. And it's indeed beyond our imagination that human beings could have landed on the moon.
しかし考えてみますと、この若者だけではありませんで、私たち人間は自分が納得できるか納得できないか、このことがとても大きいことなのかもしれません。
However, not only for this young man, we human beings, we also disagree a lot on things we believe or don't believe.
もちろん人によるわけですけれども、ある方は自分が納得できるとなるとそれは事実であったと思う。しかし一方で自分が納得のいかない場合はそれは事実ではないと思うわけです。
So when we believe in something, we tend to think that it's real. On the other hand, when we find something hard to believe, we tend not to think that it actually happened.
しかしこれよくよく考えてみますとおかしなことですよね。と言いますのは、実際にあった出来事であるか、そうでないかは、その人が納得するか納得しないとは全然関係ないことですよね。
However, if we think more about this, it's actually very strange. Whether something really happened is not dependent on whether we believe it or not.
例えば私はですね、出るときにこの褒める歌が聞こえてきます。それは私の妻のこの大きないびきです。それを聞くとですね、非常に安心してよく眠れるんです。
So for example for me, even if my wife is snoring quite loudly next to me, I could still fall asleep in peace.
ところがここにおられるほとんどの方はですね、それっておかしいと納得いかない。そう思うかもしれませんけれども、これは事実です。私が知っています。いつもそうやって出ていますから。
Maybe most of you would think that this is unbelievable, but it's actually a fact about me.
つまり事実と言いますのは、皆さんが納得しようがしまいが変わらないわけです。
And that is to say that this fact is not dependent on what others think.
どうして人は、この事実ということよりも自分の納得を優先させてしまうんでしょうか。これは私たちの中にある心の固くなさということの証ではないかと私は思うのです。
So why do we put our own perception before facts? And I think that is called self-willed proof or stubbornness.
私たちには固くなさということがあるということですね。これに気をつけなければならないということをを分かっていただいたところで、もう一度聖書の記事に戻りたいと思います。
And I would like us to understand the meaning and the presence of self-willedness or stubbornness in each one of us. Now let's return to the passage in the Bible.
聖書をこの記事を見ていきますと、聖書はですね、イエス・キリスト復活について私たちに納得させようとはしておりません。
So the gospel inThe Gospels in the Bible are not really trying to convince us that Jesus Christ resurrected.
聖書はただ事実を淡々と伝えているのです。
So the Gospel just plainly describe what happened.
イエス・キリストは死んで、普通はですね、腐敗し始める3日目によみがえられた。そしてマグダラのマリアに語りかけた。またこの方はその日の夕方、今度は弟子たちのところに行って彼らの真ん中に立ち、このように言われた。平安があなた方にあるように。
So Jesus resurrected on the third day, when normally dead bodies would start decaying. He also spoke to Mary Magdalene. In the evening of the day, he also went and stood among his disciples, speaking to them, peace be with you.
もし私たちが自分の理性とかですね、知性とか知識とか そういう 人間的なものを頼りにしてこの聖書記事を読んでいこうとしますと、私たちはこの人知をはるかに超えた神様の御業であるこの復活の記事をまっすぐに受け止めということはできないのではないでしょうか。
So if we try to read this passage with our own rational intellect, knowledge, or any other human experience, how will we accept the resurrection, the work of God, which surpasses all human understandings?
ではどうしたら人は聖書の伝えているこの復活の出来事を正面から受け止まることができるのでしょうか。
So how are we going to really understand and believe that this happened?
私はそれは22節のところの御言葉にその答えがあると思うんですね。復活された主イエスキリストがその事実を受け止められないでいた弟子たちに語られた御言葉です。22節、彼らに息を吹きかけて言われた聖霊を受けなさい。
For me, I think we should focus on verse 22 here, where Jesus spoke to his disciples who found it hard to accept the reality. So, verse 22, he breathed on them and said, "Receive the Holy Spirit."
この聖霊を受ける、このことが大事だというのは今私がここで急に言い出したのではありませんですね。このことを強調してきたキリスト者は実は初代教会からずっとおられたんですね。
So, receive the Holy Spirit is an important thing for Christians. And Christians throughout the history, since the early church, have been emphasizing this.
その後のカトリック教会、プロテスタント教会のどちらの教会でもこのことを強調する人たちはおりました。
And regardless whether it's the Catholic Church, Protestant Church, or any other church, Christians have been emphasizing this.
そして時代は流れてきまして、19世紀の後半のあたりから20世紀後半にかけて、聖霊の働きを強調するそういう運動が盛り上がっていきました。
And in the later half of the 19th century and the first half of the 20th century,The movement emphasizing the work of the Holy Spirit and has been rising.
しかし残念なことにその中にはですね、実に自己中心的な不健全な聖霊論を主張する人たちも改めてしまいましたので、ある教会ではですね、この混乱したり分裂したり、ちょっと特に福音的な教会を辞任している教会、まあこのアイビリフも私たちの教団もそうですけども、このことがかなりこう乱されたことがあったのです。
So in fact, in that movement, self-centered people with unholistic understanding of the Holy Spirit also appeared. And some churches were exceedingly excited, but fell into confusion and division. Especially some so-called evangelical churches were greatly shaken by this.
しかしその時代にそういう危うい盛り上がりに対して良識あるバランスのいい聖書信仰者たちによって聖霊論を完全健全な方向に向かわせるそういう尊い働きも起こってきました。
And however at that time in face of this dangerous excitement some pastors with good conscience and well balanced in the biblical faithA guided, a healthy understanding of the Holy Spirit.
その代表的なものが1974年スイスのローザンヌというところで行われましたローザンヌの世界伝道会議です。その委員長はビリー・グラハムでした。
And one of the efforts was the first international congress on world evangelism evangelization held in Lausanne, Switzerland.1974 and the head of the committee was Billy Graham.
そこでローザンヌ誓約と呼ばれる宣言がなされたんですけれども、この文書作成委員長はイギリスの有名なジョン・ストットという先生です。
And the conference also issued the Lausanne Covenant and the head of the drafting committee was a famous pastor from the UK, John Stott.
その聖文の14項の真ん中あたりには聖霊の働きについて次のように語られています。
And in the middle of the 14th sector of the covenant, it talks about the work of the Holy Spirit.
罪の自覚、キリストへの信仰、神聖、キリスト者としての成長、これらは皆聖霊の働きである。この聖霊はまた宣教の御霊である。故に伝道は聖霊に満たされた教会の内側より自発的に湧き上がるものである。
So it says the awareness of sin, belief in Christ, a new life, growth as a Christian, all this is the work of the Holy Spirit.And this Holy Spirit is also the spirit of evangelism. Therefore, preaching the gospel is a natural sign of the church that is filled with the Holy Spirit.
つまり、聖霊のお働きというのは、まず私たちがですね、自分の罪に気がつくということだと言っています。また、この宣教をする、今日は井上先生がわざわざ自分に鞭を打ちと言いますかね、遠くまで選挙に行っています。そして教会学の先生たちも子どもたちに何とかね、このイースターのことをの素晴らしさを伝えようとして今出かけておられます。そういう意欲というか、それは聖霊なる働きによるのだというのです。
And that is to say that the center of the work of the Holy Spirit, just like the Bible says, is that we would be able to goBe aware of our sins. And for example, an innocent say would go to another church to share the gospel with the people there. And also for children of our church, the Sunday school teachers would bring them out so that they could teach them about the word of God.
この宣言、ロザンの宣言、誓約文によりましてですね、それを受けて1994年4月には日本福音同盟の神学委員会が今日における聖霊の働きと日本の宣教という題の小冊子を出しました。
And later on in April 1994, so the Committee of Theology of Japan Evangelical Association published a booklet titledThe work of the Holy Spirit and evangelism in Japan at current age. So, in my opinion, this marks the beginning of the settling down of the understanding of the Holy Spirit in Japanese church.
私はこれがきっかけとなってですね、とてもこの福音派における聖霊論が落ち着いて、そして良い方向に行ったとそう思っております。
And in pastor's opinion, he would say that this also helped to guide the direction of a good understanding of the Holy Spirit.
聖書に戻りますけれども、主イエス・キリストはこの時弟子たちに聖霊を受けなさいと言われました。それで弟子たちはどうしたのかです。
So let's go back to the Bible. Jesus said to his disciples,Receive the Holy Spirit, and what happened to the disciples?
その時から彼らはですね、聖霊をもう求め続けたといいますかね、そういうこう祈りをしながら生きていきました。そしてあの聖霊降臨の日、ペンテコステの日ですけれども、彼らはこの文字通り聖霊に支配されるようになり、彼らはまるでイエス・キリストその方を思わせるような、そういう一人一人になっていったのでした。
So for the disciples, they continued to seek and to wait for the Holy Spirit. And upon Pentecost, when the Holy Spirit came, so they were dominated by the Holy Spirit. And just like Jesus Christ, they were happy to give and sacrifice their lives for others.
黙示していますと、先生どうしたら聖霊を受けることができますか、こういう質問を何回も受けてきたんですね。
So many people have asked me, so how to receive the Holy Spirit?
私はそういう質問にはいつも2つのことを言ってきました。
So I would normally answer two points.
一つは聖書は聖霊を求めなさいと言っておられるんだということです。あなたも求めて行かれたらいかがですか。このように言ってきました。
So the Bible teaches us to seek the Holy Spirit. So what about you try to seek the Holy Spirit?
もう一つは幼子のようにそれを受け取っていくことを聖書は進めていますと話してきました。
And the Bible also teaches that we should receive the Holy Spirit just like the kids.
新しい週が今日始まります。私たちはこの幼子のような心を持って聖霊を受け取って、聖霊の働きを受け取って、そこに生きていく。そういう一人一人でありたいと思います。
So today is the beginning of a new week. So we, let's also receive the Holy Spirit for the new week.
つまり私たちは聖霊の働きを求めつつ、聖霊のお働きにより死に勝利されたイエス・キリストが我が救い主として、そういう主として仰ぎつつ、なおなお心穏やかで優しく隣人を愛しつつ、しかし同時に果敢に信仰から信仰へと前進させられていく、そういう一人一人でありたいと思うんですね。
So today, let's also seek the work of the Holy Spirit. And by His work, we could look up to our Savior Jesus Christ, who has conquered death, so that we may be able to love our neighbors with peace and gentleness. Meanwhile, we will have courage to go from faith to faith.
お祈りいたしましょう。
Let's pray.
全知全能にして、恵み深い天の父なる神様、救い主イエス・キリストの勝利を心から褒めたたえます。
Dear God, our Heavenly Father, you are omniscient and omnipotent and deep in mercy. We want to praise you from our hearts for the victory of our Savior and Lord Jesus Christ.
ご聖霊よ、どうぞ今週も私たち一人一人をお導きくださいますように。
Holy Spirit, please guide each one of us this week.
我らの主イエス・キリストの御名によりお祈りいたします。
We pray this in the name of our Lord Jesus Christ.
Amen. Amen.